はい、どうも。
お疲れ様です。
はい、はい。よいしょ。忙しいですか？
いや、まだまだ大丈夫です。
忙しくなるの？
もう多分直前だと思いますね。
ああ。
はい。
なんかいつもより今月は忙しいとかそういうことは特になし。
ああ、そうですね。今多分嵐の前のなんという
やつですね。なるほどね、
はい、いやなんか幸せそうなツイートが上がってますね。
うん、いいですね。そうやってね、やっぱり皆さんが羨ましがるようにならないとね。いいなみたいな、ああ幸せやねっていう、人の幸せだけじゃなくてさ、うん、いやいいと思いますよ本当に。うん、まあちょっと待ってね。やっぱり追加できないね。はい、繋がりましたか。
はい、お疲れ様です。
はい、はい、どうもどうも。チキンバレーちゃんは途中からということで、
はい、
はい、
ジョコビッチ勝てますかね。
ん？
ジョコビッチに勝てますかね。
いや、勝てるとしたらジョコビッチぐらいしかないんじゃない今は。向こうもそんなに、うん、そんなにキレッキレでもないし、ただやっぱりもうやっぱ錦織の悪い癖やな、ちょっと途中で気抜くときあるもんね。うん、自滅しちゃうから。まあでももうこれで何年連続、2年3年そのツアーファイナルっていう大会ね、
ね、出るだけでも大変ですからね。
うん、
今まで日本人なんか出てませんでしたからね、こんなの。
そうそう、トップ8やから、
ね、あるのは知ってるけど、
年間の。
そうですね。
うん、うん、ロンドン見に来たよな、この体育館で。
一回見てみたいですけどね、あのってね、生で。
ああ。日本人の試合はね、生で見たことあるんですけどね。
うん。
うん。知ってます？あの、神安住淳とかって知りません？知らないですかね。
もう、結構前の人です？
めっちゃ前の人。
ですよね。
うん。平井とかね。ちょうどもう僕らが学生の時の、まあ、プロですよ。大阪のあの江坂にまだあんのかな、テニスのコート。
江坂ですか。
うん。あそこでやってましたよ、大会。うん。大阪は江坂か、大阪市内のあのうつぼ公園っていうところにテニス
コート あったり。はいはい、ありますね。はい。
うん。そこでやってましたよね。うん。東京の有明ができる、もう、はるか昔のことですけどね。もう、でも、テニスは、あの、真横から見たら疲れるんでね。とにかく、前後で見ないと。全然わかんないですからね。はい、
あれって、でも、真横から見たら、やっぱ首が疲れることですか？
ボールをかけるんでね。で、まあ、真横からっていうのも別にこう、グランドレベルじゃないんで、ちょっとね、だいぶこう、制御型とか、
ね、
まあ、見るんでしょうけど。うん。まあ、それよりは、やっぱり、あの、やっぱこう、前後というか、 うん、で見た方が見やすいですよね。動きがわかるしね。よく女子の試合なんか無料でやってますよね、たまに。
ああ、その会場に行けばよくとですか、う
ん、はいはい。
そうなんですね。
うん。だからちょうどあの伊達公子が復帰して、国内の名古屋か岐阜かどっかの試合で、ただでやってましたよね。沢松直子とかって関西でいるんじゃないですか。
はいはいはい、今ただのオバハンになり下がってますけど。
うん。
主代表みたいなポジションで出てますけど。
あと昔のあの近鉄の岡本監督の娘、岡本なんていう名前だったかな。あれもテニスプレーヤーでしたよね。
それに言われるとへーとしか言われない。
大阪はあの園田学園だったかな、はいはい、テニス強かったんでね、うん、昔から、はい、さあじゃあ行きましょうか。
はい
はい、
録音だけ確認させてください。じゃあやりましょうか。
はい
はい
はい、じゃあ行きます。はい、
お願いします。
はい、3、2、
メールはあるんですか？
メールがですね、
はい、
一件だけ、
うん、
400ちゃんからですね、いただいてますね。
はいはい、はい、
じゃあここから入らせていただきます。
はいはい、
うん、こんばんは、お願いします。
どうもどうも、はいはいはい、
皆さんお久しぶりですと、
うん、
400ですということで、
はい、
前回メールさせていただいたときに、自動車学校の話をしていましたが、
うん、はいはいはい、
はい、在学中の合宿みたいなやつがダメなだけで、普通に通う分なら OK らしいです、頑張りますっていうメールでした。はい、
あ、自動車学校通うのはいいんだ。
OK みたいですね。
あ、珍しいね。でもうちの学校とあかんかったけどね。だからみんな慌てて卒業、あ、でもあれか。
これどういうメールでしたっけ、これ。
これ前何のメール、ちょっと待ってくださいよ。
うん。
でもまあでも、何なんですか、学校自体がその進学よりも就職に振ってる学校であれば、就職するにあたってやっぱ免許がないとっていうのがあるからじゃないですかね。
でもあれですよ、うちの会社は、まあ、高卒でも大卒でも、入ってきたら3年ぐらいは、ね、車運転させないんですよ。
へ
ぇ、なんかそういうルールがあるんですよね。社用車はっていうことでね。
はいはい
はい、うん、でも工場なんかは、やっぱ車で通勤してくる子がいるんで、それはしょうがないんですけど、うん。なんかね、ちょっとルールがいくつかありますよ。まあ、それは
いいじゃないですか、ペーパードライバー16年後に車復帰、2日目で人乗せるという状況流。
ん？
ペーパードライバー16年やってて、運転2日目からお客さんを後ろに乗せるっていう状況流はよっぽどいいですよ、3年乗らさない方が。
そうそう。
新旧さんの話ですか。
そうですよ。私あの車ずっとペーパードライバーやったんで。
あ、今も乗れないんですか。
乗れますよ今は。
あ、今乗れるんですね。
だから仕事で乗らざるを得なくなったんでペーパードライバー脱却せざるを得なかっただけですよ。
うん。
あ、免許持ってたんや。
免許ありますよ。
へ
え。おっぱらバイク
だっただけ。それは車を運転する機会がなかったの。
なかったっていうか、まあ免許取ったらいいんですけど、別に車に乗りたいという感覚はなかったんで、まあ時間があるうちに取っとこうと思って取りはしましたけどね。
うん。まあ、乗ったら乗りたくない。
僕二輪でしたからずっと、
うん、
バイクでしたからもうその当時から、
うん、
あんだけ L ボックス欲しいって言うてはったの
だからそれはだからの運転しだした後ですよ、う
ん、しだした後ですね、
そうそう、まあ年取ってきたんであの最近辛いんでね寒いのがね、
うん、
っていうリアルなあれですよ、
うん、楽ですからね車はね、やっぱりどこ行くにしても、
はいはいはい、楽やけどね、どこ行くにしてもっていうだけで言う話で言うとバイクの方が楽なんよな。
あ、そう。いや、僕はもう逆ですよ。どこ行くのにも、ちょっと近所でも車でちょっと行ったらいいなと思って。原付があったとしても、ね、うん、もう、単車は逆にこうめんどくさいなっていうね。寒いしとか、冬なんか。うん。だから僕らもね、高校出てすぐ、車も免許を取ってるやつがいて、車も持ってて、その車で男4人で初日の出見に行こうとかってするわけですよ。
はいはい。
で、必ず後ろから単車持ってるやつをついてくるんです、真冬に一人だけ、
うん、
かわいそうに、くそ寒いのにね。でも本人はそれが気持ちいいって乗ってくるんですけど、いや、それは気持ちいいのはわかるけど、でも、こんな1月、12月、大晦日に、夜中走るんで、いや、そりゃ寒いやろって言っても、いや、大丈夫と。まあね、でも、寒いだから変わってあげようかって、単車乗れる人間が他にいないんで、変われないんですけど、あの、ピチピチの革ジャン着てね、ライダースーツっていうの、
はい、
上下着て。あれ、寒いんでしょ、あの、スーツでも。寒くないってあいつは言ってたけども。
あ、だから、風は大丈夫です。あの、革のちゃんとした、まあ、合皮でもいいですけど、ライダースーツ着てるんやったら、風はそこまではきつくないです。やっぱ密閉度きつい、高いんで、
うん、
ただ、あの、そんなになんつうか、あったかくなる素材じゃないんで、
うん、
っていうのはあります。
なんか底冷えするみたいなね、なんか、芯から冷えそうみたいな。
だから、ね、僕なんかしたらえらいことなんで僕もできないですけど、あの、うん、最近のライトダウンみたいな薄いの中に着込んでりゃだいぶ違うと思いますけどね、
はいはい、
そういうのでもそういう部分がないんで、まあ、あれって転倒した時用の衣類なんでね、
うん、
あくまでもライダースーツって、
ね、いや申し訳ないなと思いながら言ってましたよね、その単車の子に。
まあ何でしょうね、そのお出かけするのがね、寒い時でも2、30分までやったら、まあまあ、そっちの方が気持ちいいかなと思うんですよね。
うん、
そこ超えてくると結構ね、芯から冷えてくるんですよ。
うん、
ちゃんと装備しとかないと、
うん。
っていうのはありますけどね。だから今でも近くまで出かけるのはほぼほぼバイクですね、僕も。まだ。うん、
TG さんなんか一番最初に車運転したのはいつ頃なの？
僕は、ここの終わりぐらいです。
高校生の間？
高校、いや、あれ、どのタイミングだったかな。
卒業してからかね。
卒業、まあまあ、ほぼ終わってるような感じの時ですね、免許取り
に。はい。で、免許取って家の車乗ってっていう。
そうですね。で、
はい。
まあ、その当時の野球部の同い年の人間5、6人で、
はいはい、
明石海峡まで、 走ったりもしてましたね。
お
はい。で、歩道に乗り上げて、ブロックでそこを擦るっていうのをやらかして、へこむっていう。
はい、早々に。
そうなんですよ。やったりとかね。で、明石海峡大橋の夜景を見に行くぞって言って行ったんですけどね。
うんうん、
なんだかんだこう買い込んだりなんだして着いて、はい、でちょっと歩いたら一斉に電気が消えるっていうね、実は12時で全部消灯されるっていうのを知らなくて、
ああ
到着したら終了みたいな。
いいね、若いね、そういうことやるもんね。みんなでね、
何の用事もなく突然呼び出されてドライブに走ら
せて、はいはいはい、うん、僕なんか車買ったのちょっと後だったんで、周りよりもね、あの助手席に乗る方が多かったんで、あれのおかげで道をいっぱい覚えたんですよね。当初だからカーナビなんかなかったからね、地図を広げてあっちこっちっていうね、あれは助かりましたよ。あれのおかげでデートコースいっぱい覚えたもんね。もう芦屋、有馬、路遊有料道路みたいな。はい。
路遊夜景見るのにいいんですよね。
うん。昔あの中に喫茶店あったもんね。知ってます？
今もあります、あります。
あんの？当時はウェザーに通っちゃったけど、あんのかな？
展望台のとこにね、いや、ちゃうかもしれないですけど、路遊の途中に展望台があって、う
ん、はいはいはい。
で、そこに喫茶店があって、
ね、うん。
ちょっと前までそこ、あの、路遊が道潰れて、通れなかったんですけど、
うん、
それも復旧して今通れますけどね、
はいはい、行ってましたよ。うん、ほんと神戸方面は完璧頭に入ったもんね、当時は。
まあ、でも僕もそうですね、ナビありますけど、
うん、
ナビほとんど使わないですね。もう使わないようにしてますね。
うん、
近道覚えたりとかね。
そうだね。
信号を通らないルートを考えるとかね。
はいはい。どかね、箕面の近くに、住宅街の中にポツンとレストランがあって、ピアノがあって、フランス料理のフルコースで、確かね、当時、安かったんですよ。なんかね、5、6000円やったのかな、なんか、ピアに乗ってましたけどもね。
とにかくすごい。ね、そこ、
いや、わかんない。もうないんじゃないかな。わかんないけど。とかね、やっぱこう、もうじきクリスマスになると、どこのレストラン行こうかって、学生さんの時は頑張ってたわけですよ。
はいはい、はい。
それには車が必須だったんでね。どこ行って、あそこ行って、ここ行ってみたいな、
うん、
と考えるのが楽しかったんでね、ぜひ400社もそれぐらい頑張ってほしいですけども。チンバルジョンは車に乗った
んです。いや、でもね、僕あれなんですよ、大学の時なんですよ、免許取ったの。でしかも、まあ、東京の大学だったので、
うん、
まあ、あんまり運転する機会もなく、
はいはい。
もう社会人出てからでしたね、もう。
うん、
運転しだしたのは。
うん。
もうすぐに、まあ、乗って。
うん。
で、まあ、最初、いわゆるコンパクトカーに乗ってたんですけど。
はいはい。
大きな事故をしまして。
おお。
でも、ちょっと頑丈な車に乗りましょうということになり。
なるほど。はい。
っていう感じですね。やっぱりね、最近よくニュースでもありますけど、
うんうん、
あの高齢者の事故ってよくあるじゃないですか。
多いね。
あれ、まあ、車にも多少の原因があると僕は思ってますけどね。
うん。
でも必要な装備がついてないっていう。
うん。いや、まあそれもそうだし、必要な装備しかつけないっていう手もあるけどもね、いろんな。別にその、高齢者用じゃないんやけども、 なんかもっとシンプルな形にしちゃうとかね、そういう車を。まあ頑丈にするっていうのはまあ多分絶対条件なんでしょうけどね。
なんかこう人を感知したら止まるみたいな、そんな機能がついてない車が大体事故ってるみたいな。こととかね。
うんうん、なんか書いてたよね。なんかプリウスやったんでしょ、なんかあの。
この間はアクアですね。
アクアか。
アクアで。
だから。なんかギアの方向がどうたらこうたらって言いましたよね。間違えるとか間違えないとか。
あれでも、あの、外車も一緒なんですけどね。結構見てたら一緒なんですけどね。
うん。よく言うのが、どっかの研修で聞きましたけど、人間、バッと何か危機的なことになった時にギアがあったら、止まる時にどっちへ引くかってあるんですって。手前に引くタイプと、押すタイプと。なんかね、それ飛行機に絡めたんですよ。飛行機は、ちょっと忘れちゃったけども、その、スロットルじゃないけども、前に倒すか手前に引くかで、機種が上がる下がるってなんかあって、なんかね、人間はぶつかるときにちょっと足を突っ張ってしまうから、なんか手前に引く方が本当はいいんだみたいなね。でも車って手前に行くとドライブになるんで、出てしまう方じゃないですか。どっちかって言ったらね。
どっか。だから、シフトをね、ギアをその、
うんうん、
昔だったらあのシフトノブでやってたじゃないですか。
うんうんうん。
まあ、プリウスもそのパターンですけど、
そうね。
今もダイヤル式のやつが結構出てますから。
うん、あるね。
だから形すらもそう結構変わってるからね、うん、結構その、さっきの教習所の話じゃないですけど、
うんうん、
その車で覚えても分からへんっていう。うん、
そうね。それはあるよね。
どうやって進むねんっていう。
うん、まあ、またこれもよく言われますけども、結構ハイブリッドというか、まあ電気自動車も含めて静かなんでみんな気がつかないっていうかね、ぶつけられる方が。
そうですね。
うん、
なんかあれなんでしょう、駐車場とかによってはハイブリッド禁止みたいなところもあるみたいですね。
うん、あれ確かに怖いもんね、全然気がつかないからね。
そうですね、
うん、
この前後ろから来られてめっちゃ怖い目に遭いました、チャリンコ乗ってるとき。
吉井さん、車幅取って大丈夫ですか？車幅取ってないですか？大丈夫ですか？
は
い、
車幅取ってもあれですから、歩行者とかチャリンコが優先ですから知りません。
いやあれ
端っこを走ってます。
運転してる側もあれね、嫌、うん、というか、
はいはい、
音してたら気づいてくれるじゃないですか、ある程度。
うんうん、
わざわざクラクション鳴らさな気づかないでしょ。あれや
と、ね、
あれそれはそれでまた乗ってる側もめんどくさいと思うんですけどね。
うんうん、
逆にね、全然気づかず飛び出されてもね、事故する可能性が増えるんで、うん、なんか一時期音、逆に音を出すかなんかとかいう話も出てましたけど、
あったよね、わざわざ静かに強制的に音を出すみたいな、ね、
強制的にちょっとエンジン音を出すみたいなことを言ってましたけど、
うん、
結局あれもそんな
に、プリウスをね、運転したらね、わかるんですけどね、運転されたことあります？
あるある。
確かに、
うん、
出だし静かなんですよ。
うん、
でも、要はプリウスで燃費良くするために、
うん、
車体軽くして、パーツ薄くしてるんですよ。
うんうん、
っていうことで、振動結構来るんですよ。
うん、
だから、あんまり、その、静かな意味がないっていうか、確かに出だし静かやけど、結構道がガタガタやったらもう振動もろに来るんですよ。で結構酔うんですよ、後ろ乗ってたら。
はいはいはい。
運転しててもなんか
昔のミニクーパーと一緒だ。底薄いっていうか、
違和感が すごいんですよ。だから、
あ、
だから80キロ超えたら結構もうカタカタカタカタ言うし、
うん、
だから、
あれ僕乗ったことないですよね。リーフってありますか？
あれか、電気自動車ね。
そう。あれ乗ったことないですよね。
うん、あれもないですね。
あれがどんな感じになるのかと思ってね。
一回申し込んだことあるんですけど、タイミングが合わずに乗り損ねましたね、あれ。試乗会に一遍申し込んだことがあったんですよ。
はいはい。
でもちょっと仕事の絡みで難しくなって、あかんかったんですけどね。うん、
乗ってみたい気はするけどね。
そうですね。
まあ、乗り心地の振動と、それから他の人が気がつく気がつかないって、これまず別の話だと。
全然別物ですからね、そこはね。
うん。まあ、それと、さっきチキンマルチが言ったように、その、プリウス出だしが静か、出だしが静かってことは、人が近づいていうか、狭い道でゆっくり走ってるときって静かに走るんで、
そうですね、最初モーターなんで。本当分かんない
っていう結果ね。うん。結果的にやっぱ分かんないっていうね。うん、
辻から出てくるときとかも分かりにくいですね、あの車。
うん。最近多いけどね。増えたけど。
これ、あと、もしあるあるかもしれないですけどね。
うん。
タクシー乗り場で待ってる、うん、待ってるときあるじゃないですか。
うんうん。
で、プリウス来たらもう、で下打ちしたくなるんですからね。
マジか。
今、乗り心地が悪いので。
ああ。まあ、それは分かるんだけどね。うん、
普通の恋よと思いながら。
とりあえず今、ものすごい聞き苦しい方が今、ものすごい気になってんねんけどさ。すごい内口になってんねんけど。
あれ、まだ鳴ってます？ちょっとじゃあ、一回切ります。
大丈夫かな？はい。まあ、でも、車ね。まあ、ね、400さんに前言ったかも分かんないけど、結局、事故って、こっちだけが気をつけてるのを避けれない場合があるからね。もらう事故もあるから。
そうそ
う。
うん。僕2回とももらい事故ですから。
うん。
後ろから行かれてますからね。
僕はまずその免許を取ったその日に事故ったんですよね。はい。はい。もうそれはその人の車で、まあ、バイト先の店長さんの車でぶつけられたんですけど、まあ、それはしょうがないにしても、自分の車で最初にへこましたのが、
はいはいはい、すいません。
運転席側の後ろのドアをへこましたんですよ。曲がるときに。電柱にぶつけてへこんだんですけど。
ああ、右に要するに曲がるときに曲がり損ねたってことですか？
普段ならスッと曲がれるけど、雨降ってて、その日ね。
はい。
助手席の後ろの側のドアをへこますんならわかるんやけども、
はい、
自分側のドアをへこましたんでね、右の後ろのドアをへこましたんで、はい、あれがショックでね、しばらく立ち直れんかったですもんね。で、学生やったからそんなにすぐ直すお金もなくて、うん、しばらくへこんだままでしたけどね。
自分の運転で事故っていうほどのことはあれですね、仕事場のやつでバックの時にコツンとポストにぶつけたぐらいで済んでますね、今のところ。
うん、
それポストの修繕費用っていうか、
ああ、だからそんなあれです、本当になんでもゆっくりバックで下がった時にコンってやっちゃったっていうぐらいやったんで。
ああ、なるほど。
はい。
いや、それ申し出しとかないとぶつけちゃいました
か。あ、なんかしてますよ。ちゃんと会社に申請はしたんですよ。
はい、
まあまあ、特段を動画目なしのレベルでしたね。
まあ、会社の車はね、所詮先輩は田んぼに突っ込んだりとかね。朝来たら営業車が、前半分泥だらけっていうね。
引き上げたんや。
そうそうそう。知り合いに上げてもらって、何食わぬ顔して会場の駐車場に置いてたっていうね。はい。いや、びっくりするんですって。いや、僕らがまだ入る前の話でね。前半分だけが泥なんで、これどうしたんやっていうね。うん。まあ今はもね、飲酒運転したらもう速攻クビですからね。
そらそうでしょ。
コンプライアンスで。はい。昔はそんなことじゃなかったけどもね。まあ正直、車で飲みに行って、車で寝て、朝方起きて、帰ってたりもしましたけども。まあそれももちろん今もダメなんでね。
私、身内に公務員がいましたんでね。
うん。
そんなことで 親失職させるわけにいきませんからね。
でも昔は、まあちょっと変な話は甘かったんでね。
まあ甘かったんでしょうね。その甘いまんまで言ってんのが北九州系のところですよね。ずっとそれ引きずったままで、まあ、それを常識のままで引きずってるエリアというのが。
今はさすがにそんなことできないでしょ、でも。うん、
まあ、できなくなったんでしょうね。あの事故が起きたから、ド派手に。と思いますけどね。うん、
いや、確かに僕らもね、車で、よそさんの家遊びに行って、一杯だけっていうことで飲んでましたよ。こんなこと言っちゃいかんけども。それはもう、それこそ、20年以上前の話ですけどもね。
でも僕も飲んだらそれ、寝るようには絶対しますもんね。
うん、
寝るっていうと、だいぶ時間空けるというか。
うん。そうね。
なんかもう、なんやろな、僕なんかはもう飲みそうなっていう状態になったら乗らないように全部段取りつけていきますからね。
うん、あ、もちろん今はそれは当たり前だけど、
今当たり前だ
けど、別に学生の時なんか、まあ変な話、OK でしたから、ある意味。捕まらなければ OK みたいな、ね。
怖い怖い。
うん、
いや、だから別にそれはあれですよ、僕普通に飲めるようになってからでもそんな感じですよ。この20年ずっと。うん、
大阪人はシートベルトしないって言ってましたからね。
まあそうですね。
まあ、うんうん、まあ車はね、本当使い方によっては狂気になるから、これはね、
狂気ですよ。引かれた側の人間から言いますけど、2回ほど引かれてますから。
まあまあ、うん、
もう3回目はいいですわ。
さあ何ですか。
はい、いや、なんか他あるかなと思って今見てたんですけど。
メールはこれだけですか。
はい、メールは以上です。
先の報告メールだけでしょ。
そうですね、はい、一応中間試験が終わったら免許取りに行くと。
なるほど。もうでも、あとはもうね、ほんと、いかに楽しく過ごすかやもんね。
そうですね。まあ、楽しく過ごすのやけど、ハメ外して出られんようにならないよってだけですわな。
いや、まあ、それは大丈夫でしょう。
大丈夫ですよ。
うん。まあまあ、その中で、はい、今しかできないことをね、やっていただきたいですが。何しましょうか。
何かありますか。
ネタがれですかね。
特に何もないですけどね。
うん。
あれもついに一生お休みになりましたね。千客万来も。
あ、それがですね、更新され
てるん
です
よ。
はい、
うん。上がってたよ。
あれ、そうなんですか。あれ、休みとかな。
あの二日
ほど休みをやめたんですか。
急遽取ったやつがダメゾウさんの回。
そうなんや。
今。
あ、そうなんや。
さっき上がりました。
そうそうそうそう。あ、ほんまや。
雑談って書いてますか、
ね。まや。
あ、それで思い出しましたけども、元尾ちゃんが一つ面白いポッドキャストを教えてもらって、元尾ちゃんからね。
はい。なんていうところですか。
三畑又蔵と、
ああ、はい、はい、はい。なんか最近ツイート
された。武士軍団の、うん。あれがめちゃくちゃ面白いですよ。
マジですか、まだ聞いてないですね。
うん。エイドリアンっていう、ある北郷のエイドリアンっていうね。これが面白い。はい。
どこのやつや。
三又又蔵とある北郷。
オリジナルポッドキャスト。
うん。 いや、僕は全然知らなかったんですけど、三股又三ってなんか、ボディービルの大会に出たんですってね。
え、鍛え上げたんですか？
鍛え上げたんですって。なんかね、5ヶ月で20キロ落としたって言ってましたよね。すげえと思って。まあまあ、そういう、その辺のネタからなんかいろいろ話がありますよ。いや、面白いね、やっぱりね。いや、最近そのポッドキャストって、まあもちろんこう、この辺のこう、身内の番組も含めて、特に自分が関係する番組って編集するときに聞いてるんで、アップするとほとんど聞かないわけですよ。
はいはいはい。
基本ね。で、他のやつも、ちょっと聞いてて、なかなかこう、聞く番組が最近ないというか、まあ自分がちょっと音楽の方に戻ってるんでね、前から言いましたけども。で、ポッと時間が空いた時になんかないかいなと思って、この元ちゃんのやつに引っかかったんで。いやー、面白いなと。
ちょっと聞いてみよう
か。確かに今、あれですからね、ラジコで試して、1週間前まででしたっけ？
そうね。
ああ、1週間戻れるね。
ね、なったんで、ポッドキャストの需要は減ってる可能性ありますしね。
うん。
あれって、音楽も一緒に流れんやんな。ラジコ
ね。ラジコやからそうでしょう。はい。
うん。まるまる流れると思うよ。で、一回聞いたら3時間かなんか開けないといけないんですよね。なんか3時間ルールかなんかあるんですよ。何回も連続して聞けないんですよね。何番組も。確か。
おそらくサーバーの負荷対策じゃないですかね。
いやでもそれは結局外に出るとそのデータ通信の容量がどんどん食うだけで、
そう、
それをしたくないからポッドキャストでダウンロードして聞きたいっていうね、ワイナーさんも前言ってましたけども。
そうなんですよね。結構ラジコ食いますからね、通信量。僕最近、ソフトバンクで、新しいプランの、30ギガのやつに変更したんですよ。
はいはい。
いつも5ギガでやってるんですけども、全然足りなくて。もう動画とか見たらすぐなんで、まあラジコもそうですし。
はいはい。
さすがに30割合
ってすごいな。
30すごいんですよ。で、値段もそんな高くなくて、月額何倍だったかな。5000、6000
円。
そうなんですよね。
俺6000、20ギガやってるもん。
はい。
いや、でも逆に、外でそんな動画なんか見ないでしょ。見ます？
いや、見ますね、結構。
移動時に
見るんですよね、
移動の時に。はい。
ああ、なるほどね。そうか、そうか。移動の時見えへんからな、基本。
電車ですか？
電車とか、出張の時の電車の中なんかは、逆にそのタブレットかなんかの動画をあらかじめ落としてるやつを見るからね。その場で取りに行くってことはあんまりないんで。
容量的にそんな落としとけるもんなんですか？
圧縮しちゃえばね。動画なんか別に何か、
ってことは画質が悪くなるっていうか、
画質が悪くなるけどもタブレットぐらいのサイズだとそんなに画質が悪くても普通に見れるからね、悪いっていう感じはしないもんね、そんなね。まあいろんなとこでね、無料のスタバ行ったら Wi-Fi 取れるしとかね。
はいはいはい。
最近増えましたもんね。マクドナルドも専用の Wi-Fi 始めたよね、そういえば。
ローソンとかでもありますしね。いや、それでなんか、何やったかな、前番組でちょっと取り上げたんですけど、Wi-Fi が危ないっていうのを。
はいはい。
余裕で他人の情報見れますっていう、
うん、
なんかねほんま情報はともかく何を見てるかって簡単に見られるんですよね、
うん、
自分が Mac で無料 Wi-Fi つないで、
はいはい、
何検索してるかとかすぐ見られるんですよね、
うん、
よく有名なあの HTTP と HTTPS ってご存知ですか？
はいはい、わかりますよ。あ、うん。
だからもう確実に HTTPS になってるかどうかを確認するっていう。
うん。
あれになってたらまあ、盗み取られることはないっていうか。
うん。
と、まずは安全みたいな感じで。
だからまあ、基本はあの、無料の Wi-Fi のところで自分のパスワードを打ち込む行為は、やめた方がいい。
やめた方がいいっていう感じですね。
うん、うん。うん。別に Yahoo の検索それぐらいだったらね、まあ別に、まさか外でエロサイトなんか探さないでしょうしね。うん。
エロサイトでもね、ちゃんとした、ちゃんとしたっていうか、メジャーなとこやったら HTTPS になってますしね。
はいはい、そうね。
でも政府のホームページとかですらトップページは HTTP なんで、
うん、
まあまだまだやばいページもあるという、
ね、ありますよね。
まあ日本なんで危機管理ないよ。
ないっすね。
皆無よ。だっておそらく米国のハッカー本気になったら多分一日全部行かれるであれ。
ね、行かれるでしょうね。
ページは特にザルよ昔から。
まあまあ、まあそれと、この前最初にびっくりしたのが、人のパソコンをちょっと借りていじってたら、基本自分のパソコンって広告のブロックをほとんど入れてるんで、何を検索するにも全部こう綺麗な画面しか見れないんですけど、人のパソコンをちょっと触らせてもらうと、広告の量がすごくて、ヤフーも最近両端にバッとこう広告出るじゃないですか。右左とか、はいはい。あれをそのブロックをかけてるパソコンからしかほとんど僕は見てないんでね。ここしばらくは。
はい。
だから、初めて、あ、今の広告ってこういう風になってるんや、みたいなね。驚きでしたけども。何かを
クリックする。広告ブロックってどういう風にしてかけてるんですか？
そういうその、広告ブロックっていう、まあ、アプリというかソフトがあって、
は
あ
は
あ、基本その僕は Firefox とか、
はい、
Google のあの Chrome とか、うん、あれ用のソフトがついてて、それを放り込むと、広告が全部消えるんでね。
なるほど。
すごく見やすいっていう。パソコンなんかはね、そうしてますけども。最近スマホにもそういうソフトが出てきてるんでね。
僕ら仕事から逆に広告は見るようにしてるっていうか。
ああ、まあまあそうね。
どういうところが今元気やねんみたいな。ね。
で、出る広告って自分が検索する、パソコンは特にね、検索するとその関係がパッと出てくるっていうか。
はいはいはい。
はい。あなたのおすすめの女優さんはこうですよ、的なね。なんか探すと。はい。楽天で、ホテルを予約すると必ずこっち方面のホテルはこんなんですみたいな、最安値いくらからとかってね、うまいことできてんなと。それはやはりさっきの話じゃないですけども、それはただにするはずやっていうね。逆に裏ではいっぱい情報取ってるからね。
うん、そうですね。
何歳のサラリーマンがこういうサイトをよく見てますって的なとかね。うん、いや、よくできてますよ。まあ、パソコンも、最近はどうなのかな？僕はもう Mac に変えて、
はい。
何年目かな？ 2 年目ぐらいですかね。
あ、もうじゃあ完全、あ、家ではね。Windows も会社で。
うん。うん、いや、Mac でこんだけ使いやすいんやっていうか、なんか、まあ、iPhone とかその辺持ってるからかもわかんないけども。なんかね、 Windows でこういうのがあったらいいのにって思ってみたりとかね。
まあ、そのタイプそのものも打ちやすくないですか。
うん。
打ちやすいね。軽いっていうのもあるのかもしれないですけど。
うんうんうん。いやいや、よくできてるなと思いながらね。どんどんいいやつを買おうとすると、まあ値段は確かに高いですけども。
まあ仕事で使うようになるとなると、まあ、
うん。
どうしてもないとね。
そうね。新旧さんなんか仕事でパソコンでなんかデータ作ったりとかするんですか？
作りますけども、ああ、もう、作るって言っても、Excel とか Word を打つレベルの話ですよ。
うん。
みんな大したもん使わないですもんな。会社が作ってきた出来合いっていうか、その、ある程度マクロ打ち込んだ Excel とかが来たりはしますけど。
はいはい。
まあ、境界狭いんで使ってるなんて、そのシステムとかも出来最悪ですからね。
うん。
こんなもんで使用書通すなよと思うレベルで作ってますから。
で、なんかその辺をこう、会社の仕事のシステムを自分で作っちゃえばいいじゃないですか。
そうはいきませんよ。外からなんかその、なんていうか、ネットを使ってる、そういうのを、まあ、借りてるというかやってるんでね。会社が。
うん、なんかこう、そういうプレゼントかしてみたら一回。
そんなクソめんどくさいこと嫌ですよ。一円にもならない。
クソめんどくさいことって言われちゃったけどね。うん、
それがだってさ、あの、やってる当時お金になるんならまた考えますけどね。
いや、まあまあ、それはあの、お金じゃないからね。うん。よくありますよ。会社でなんとかプロジェクトっていうのがあって。あの、これに参加したやつってたまにあるわけですよ。
ああ。
年齢制限はいくつからいくつまでねとかって条件があって、でも条件を外れてる人が申し込んでくるんですよ。
なるほどね。
うん。そういうのをこう会社が見たがってるというかね。あんまり外れてるといかんけども、うん、多少ならいいかっていうのがあるからね。そういう積極性を見られてるわ、みたいなね。うん、
そんなんをやるのは、だから、うちの会社で言うと、本店勤務の人間やるかなくらいの話ですからね。
うん。
うち末端の手足の部分ですから。現場どうするのっていう話だけなんで。
いや、ですよ。そのプロジェクトに東京でやってるやつに大阪の子が手を挙げて、月1回来てますよ。はい、会社持ちで。まあ、そいつは単に東京で遊びたいっていう思いが裏側にあったけども。うん、結構楽しくやってますよね、そういうのはね。さあ、なんかあるのかな？最近エンタメでなんかあるんですか？全然わかんないな。
エンタメなぁ、なんやろなぁ。
うん。何でしたっけ、
これ、
うん、どうぞ。
はい、どうぞどうぞ、どうぞ。はい。
なんか、昨日か一昨日か、木村文乃。
ああ。
なんか、女さんが結婚したんですね。なんか、文ロスとかって、なんか、あの子が結婚しちゃったっていうふうに、泣いてる男の人が多いとかって。
今年と、その、ロスっていう言葉めっちゃ流行ってません？
やってね。
サンダーダマルから。
うん。
なんとかロスっていうの
そう、なんか、それってアマロスの頃からなんかロスロス、ね、
アマロスか。
うん。アマちゃんの時の。
で、マックスさんもよく見てらっしゃるサナダマル。もう。
サナダマルね。もう。
あっけなくみんな死んでいくもんやから。なんとかロスが次々と引き起こされ。話題になるという。
ほぼほぼ全滅の話だからな。
いや、それ分かりながら見てるけどね。こんなにあっさりかいっていうね、うん。
歩きながら死ぬっていう。 この後亡くなったみたいな。
そうそうそうそう。下手したらナレーションの裏側で死んじゃってるからね。うん、
まあ、それを言うと、負けた側の歴史なんて残ってないですからね、ほぼほぼ。
あ、いや、負けた側だけじゃないですからね、別に。その、
あ、そうなんや。
あの、徳川側の、例えば、本田忠勝みたいな、あの、藤岡弘がやってたやつなんかはもう、うん、笑いながら死んできましたからね。笑いながら、この後、この何年後に亡くなったって。
戦場で亡くなってないでしょ、あの人、確かに。
いや、亡くなってないんですけど、その、要は、普通、倒れてるところのナレーションで、倒れてる、もう寝てるところのナレーションとかで亡くなるとかよくあるんですけど、
そのシーンは、流さないっていう
か。流さずに、この4年後に亡くなったとかって、え、4年も先かいっていう。
うん。
あっさりとこう。
まあ、逸話引っ張り出したらいくつもあるけども、そこを深く掘り下げんでもってことないけど、本編と軸関係ないから、結局、その一死にが。
うん、まあまあ、開発論って別にその事実に基づいてやらなくてもいい部分があるからね。
まあそうですよね。
創作の部分があるから。
だから結構その目まぐるしく出演者が動いていくんで。
動いていくね。
で、まあよく言われてる今回はその戦のシーンがかなり少ないので。
うんうん。
もうイメージで言ったら大河ドラマ50話ですけど、
うん、
もう10話ごとぐらいで出演者がもうそう入れ替えしていってる感じなんですよね。
うん、もう真田丸もあるでしょ、あともう何回かで12月の
大会
総集編みたいな感じでしょ、確かね、
はいはいはい、
うん、
もうあと 1,2 回で終わりでしょ。
いやまだです、もう そんなことないです、あと5回ぐらいです、40今45か6か、そうなんです。
え、でも12月に入ったら総集編かけるから、